私の計画を私は進めていこうと主はおっしゃいます。あなたは示されていることに立ち、信仰の歩みをなしていきなさい。
この全世界におけるコロナのこの状況というのが一段落した後に、一斉にこの宣教活動がこのクリスチャンの間で始まると主は言われます。
さらに私があなた方に示している事柄をしっかりと確認し、また備えていきなさいと主は言います。私はこの地においてまた海外において私の働きを進める。
またこのユダヤ人コミュニティが全世界に散りばめられていますが、このユダヤ人の方々の状況というのはさらに厳しい段階に入ってくると主は言います。こういった状況の中でユダヤ人コミュニティの方々との関わりが開かれていくと主は言います。
さらにその関わりとともに私の計画が開かれていくことを覚えなさい。その計画は大きく広く深いとお知らせます。
この東京アンティオキア教会における中心的なメッシがこれから具体化していくので、特にそれぞれ重荷のある方々は必要な備えを忠実になしておきなさいとおっしゃいます。
それではもう一度賛美してまいりましょう。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, He really is.
寺野さん、予言の言葉をありがとうございます。特別賛美をありがとうございます。サイン御言葉を通して多くのことを教え導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。私たちはですね、献金額の10分の1を教会以外の働きのために捧げています。この5月25日から31日まで11万200円のためにお祈りしたいと思います。天皇様、あなたが豊かな霊的な恵みを私たち一人一人に注いでくださっておられることをありがとうございます。また金銭を支えてくださっていることをありがとうございます。今その感謝の印として10分の1を捧げます。またすべてのものはあなたのものであり、あなたが全世界の王であることを私たちは知っております。その信仰の表れとして10分の1を捧げます。これらを清めて豊かに用いてください。あなたのあふれるばかりの祝福と恵みを感謝いたします。愛を感謝いたします。注いでくださるいろいろな祝福をありがとうございます。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。改めて、おはようございます。ありえない話を2つしていきたいと、こういうふうに思うんですが、音大に入っている方がですね、親指が 悪いから祈ってほしいっていうことを言われたんですね。まあ、あのママ氏の時のことですけども、それでですね、祈ったんですね。そしたらね、親指を祈ったんですが、中指のこのところは黒いんですよね。黒いっていうのは祈ってる時にそう見えたと。でね、主がね、ここを祈れって言うんですよね。で、私はですね、親指って言われたので、中指祈っちゃまずいかなと思ったんだけど、あんまし強く促しが来るのでですね、中指祈って、祈ろうとして指を変えたんですね。それでこう手離してですね、なんでそこ祈るんですかとかなんか言い始めたんですね。困ったなと思ってですね、でもしょうがない、言わざるを得ないと思ってですね、いや、ここがね、黒くてここを祈れって神様言ってるような気がするので、それでこっちを祈ろうとしたんですって言ったらですね、 その方が言ったんですね。実はね、悪いのはここなんですって。でね、その時に、主の特別な示しとね、そして主の癒しの技を見てですね、感謝いたしました。またある時ですね、肺気胸かなんかの人がいてですね、そして祈ってくださいって言われて祈ったんですね。で、祈った時に、終わったらすぐね、振り向いたんですね。で、何かってね、どこが悪いか言ってなかった。でも、私の祈ったところはね、まさにその分が悪かったところだっていう、そういうことを言われました。癒しの働きの中でそういうことがいろいろ起こってきますのでね、皆さんどんどん祈ってください。具体的に働かれる主っていうのを見ます。で、すごかったのね、新井先生。もう、背骨の7つ目が悪いとかね、言うんですよね。見えるんだって。そしたら、ね、本当にそうなの。病院ってね、たくさんのね、そういう奇跡の技を見ました。働きが起こることによって解放が起こるだけじゃなくて、生ける神様も体験できるってことはね、大きな恵みです。それとともにですね、聞き従うことによってね、大変な失敗をしたことがあったんですね。それはカリスマのこと柄でですね、教会を離れなければいけなくなって、そしてですね、まあ、一緒に離れた人が、ママシ教会に展開を要請したのは断られちゃったんですね。それで、私も断られると思った。これが問題だったんで、私は断られなかったんですね。そしてね、大阪の教会に行っちゃったんですね。まあ、席だけね。で、その時にですね、私言われたんですね。大阪の教会、歓迎してくれるしね。で、受け入れてくれそうだし、ここに移行しようかなと思ったんですね。そしてもう一つはですね、新学生だったので、早く教会を決めなさいって圧力も受けてたんですね。新学生は教会ないとダメなのですね。で、それでですね、祈ってたんですがね、はっきりとした確認は来なかった。で、岡丸牧師はね、それで動かなかった。でもね、私思ったんですね、圧力を受けてたので、まあ大体これ御心でいいかと。そういうふうに思ってですね、一応お願いすることにしたんですね。で、結局ですね、大阪に行ってですね、礼拝の時に教会総会をしてもらって、で、私の受け入れを決めるかどうか決めると。そういうような感じだったんですね。それで大阪行ってですね、大阪のですね、牧師の家に泊まったんですね。で、日曜日、私を入会させるための教会総会が開かれることになったわけですね。それでね、はっきり確信がないんですね。まあ、多分ここだろう。ね。でもね、はっきり確信がないけど、多分ここだろうからいいかなと思ってね。そしてですね、その大阪の集会に出たんですね。で、礼拝に出たらですね、教会員の人たちがみんな言ってくるんですね。今日から教会員ですね。とかなんか言ってですね、もう入ったような感じだったですね。で、私も答えつつですね、そして礼拝に出たんですね。そして礼拝に出て、礼拝を賛美してる時、途中にですね、神が言われたんですね。こうじゃないって。と思った。だって、私が入会するために、教会総会やってもらってるでしょ。それこれからやるわけですよ。そして、みんなもね、受け入れてくださって、本当ににこやかなのに、ここでないって言われたら、で、私ね、なんで早く示してくださらないんですかって、こう言われたんですね。そしてね、これをひっくり返してくださいって言ったんですね。でもね、私は自分で言うべきだったのです。ひっくり返されなかったのですよね。そしてね、教会総会が始まってですね、この教会に展開したいんですかって聞かれたの。したくないんです、その時は。だって見心じゃないから、もう。わかってるからね。でもね、みんなに言っちゃった手前にね、ここで展開したくないって言ったら何が、ね、どう思われるかわかんないし、もうそういうシチュエーションじゃないわけですよ。そしてですね、はいとか言ってですね、そして一生展開になってですね、惨憺たる思いで、ね、東京に帰ってきました。しかしね、 その後、確かに御心でなかった結果ですね、そこは素晴らしい教会ではあったんですが、大きな問題が生じたということをね、見てきました。でそれを通してね、一つ分かったのはですね、まあ、それもそうなんですが、聞き従うことができるっていうふうにね、私はね、感じてたんですが、そうでないぞ、ね、もう聞き従えた時には特別な種の助けがあったんだぞっていうのが分かり始めたんですね。それでですね、自分でやるんじゃなくて神様にお願いして聞き従うというね、そういう歩みをね、するパターンに変わりました。そうするときにですね、我々が失敗しても神様にお願いしてますから助けてくださるんですね。そしてね、正しく神様がね、導く歩みの中にね、入っていったっていうことを感じます。でこの時に自分でやるんではなくて神様に願ったときにですね、主は働いてくださったっていうことをね、覚えます。それではですね、白馬のキャンプのね、やつがありますね。それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
ハレルヤ！ハレルヤ！ハレルヤ！それでこのキャンプは特別です。私たちも勝利の歩みに入ったからです。戦いの闇の中に入った。
スネルゴイ、それはギリシャ語で道路者を意味する言葉。そして白馬スネルゴイキャンプとは、キリストにある道路者の立て上げを目的としたクリスチャンのキャンプのことです。毎年行われてきたこのキャンプも2020年新型コロナウイルスの影響により中止の決断が下されました。そして2021年、スネルゴイキャンプはオンラインを用いた新たな段階へと進み、初のオンラインキャンプとして開催されました。白馬スネルゴイオンラインキャンプ2021。聖書には9つの賜物について書かれています。そして聖書には、聖霊のバプテスマを受けたクリスチャンであれば一つ以上の賜物の現れが与えられると書かれています。このキャンプでは賜物について全く初めての方から牧師まで、あらゆる参加者が全11のクラスに分かれて賜物を用いる実践訓練を行っていきます。
とてもね、やっぱ信仰の言葉、神の言葉を語っていくので、喜びがすごく湧き上がってきて、神のその祝福とか恵みの広さというのが計り知れないんだけども、すごいどんどんどんどん広がっていくっていう、なんかその信仰の言葉を語ることを通して、なんかそういう、もの
を。私特に話したのは、癒しそのものの働きも素晴らしいんですが、癒しを通して人が救われる、まだ、あ、エッサも知らない人たちが癒しを通して救われる、誰か癒されたことによってたくさんの人が救われる、それが起こってくる、その働きを見ることに、特にこの Google Meet でやったんですけれども、直接触れてなくても、直接会ってなくてもそれが起こる、そうやって無限大の数の人たちが救われてくるっていうのがね、すごい期待しています。また来年楽しみしています。
毎年行われている専門の講師によるセミナーも、今年はオンラインを用いて開催されました。賛美の働きに関するセミナー。
ガレージバンド使ったことあるっていう方おられますかね。 これ自分がよく愛用しているドラムの音色です。でこれタップすると
カメラを使って、あるいは、楽器を入れますっていうことになれば、当然ミキサーをこの前に、
皆さん呼吸をしてから走りましょう。
ちょっと静か、プロフィッサーになるって言ったら、なのでどんどんこれからもっとたくさんの方がこのオーケストラの働きに立っていくのが神様の計画なので、期待して。
21世紀型の宣教の働きへつながるセミナー。
80% の方が SNS を何らかの形で使っているっていう数字が出てるんですね。ということは、この国民の 80% ぐらいの方には届く可能性があるってことですよね。はっきり言うと福音が、で神の働きが届けられる可能性があるっていうことです。ですから多くの方々に福音、まあ、御言葉とかですね、また教会の紹介などを伝えることができるツールっていう意味では、SNS っていうのは今もう欠かせないものになってるんではないか。
キーワードを入れて、絵を描かせた、コンピューターが描いてる絵なんですね。
あれ、旧作さんいないの？
旧作さん12時まで打ち合
わせ。さらには、最先端のツールに関する勉強会など、その内容は多岐にわたります。
週末の予言というのもさせてみると、それっぽいものができてきている。キリストを目指すということはちょっと間違っているだろうと。聖書の使い方としては翻訳に生かすということも。
改善ぐらいだった要求が警察との打ち合いとなり、クリスチャン5名、囚人16名の死者が出る最悪の事態に。
すぐに刑務所の周りはフィリピンの軍隊が取り巻いていきました。
今回のボリューム1ということなので、今後ボリューム2という形で続いていきますので、私作る側もそういうふうに楽しみにして作成していきたいというふうに思っています。
親も同じ学校で住み込みで働けることとなりました。ようやく母子が一緒に生活できる。
このような賞をいただいて本当にありがとうございます。この西瀬の石個人はですね、ザンビア、フィリピン、カンボジアで、まあ、個人の働きをさせていただいています。
毎晩のように酒を飲んでは怒鳴り狂い、家族に激しく
当たった。イエス様信じてみらんね。
ところが奇跡が起きた。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
お父さんがおじいちゃんが亡くなった時の知識を私がしているので、演じながらもいろいろ思います。
神様は奇跡を表してください。
いやー、神はふさわしくないものを持ちるんですね。続き
あ、そうだ、この人も落ち着いてると思って
カナンの血を与えた、与えているって言ってるんですよ。官僚系なんですよ。だからもうすでに与えてる、どう、もうあなたのものだ、どうって言ってるんですね。日が襲っても共に揺られる、主が戦われる、圧倒的な力でイエスの十字架の父よ。
誰と同じなのかっていうとですね、私たちの勝利の間に入ったからです。主が中心におられるのです。それで主が導いておられるのです。主が技をなされるのです。その時何が現れているか、皆さん、圧倒的な技ですね。で、聖書で書いてあるんです。何かというとですね、イエスの技を行い、それよりもさらに大きな技を行う。イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに主のもの。イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに、また
内容はちょっと良くなってますね。ただね、これじゃない、これ冬のキャンプの宣伝だから、夏のキャンプの宣伝、すいません、夕方は夏のキャンプで行ってくるえ、これが夏のキャンプ、日程は入ってんだけど冬のキャンプの宣伝、夏のキャンプ出せない、作ってない。去年のやつだっていいよ。はい。それで、京都の男子殉教に関するビデオがありますので、それをちょっと見ていきたいと、こういうふうに思います。
私は京都の鴨川にいます。日本のキリスト教会史には大殉教と呼ばれる3つの殉教があります。京都、長崎、江戸、この3つの大殉教は元和の大殉教と言われています。今回は京都で起こったキリシタン大殉教、元和の大殉教をお伝えしたいと思います。
キリスト教が日本に伝わったのは1549年、フランシスコ・ザビエルによります。この時代、京都は国の中心でした。織田信長の保護を受けた京都の教会は次第に発展し、豊臣秀吉の最初の5年は栄えていましたが、1587年に宣教師の追放が発布され、教会は荒らされ、宣教師たちは京都を出なければならなくなりました。1593年、ペテロ・バプチスタ宣教師はマニラ総督の使節として京都に入り、新しい時代を開きました。秀吉が与えた妙満寺跡の土地に教会と病院を建てました。しかし1597年2月5日、秀吉はペテロ・バプチスタ宣教師を含む26人のキリシタンたちを長崎で処刑します。これが日本における公の初の殉教となりました。翌年、秀吉の死後、京都の教会は徳川家康により公に許され、イエズス会オルガンティの宣教師は京都に戻りました。
ここは大仏町周辺です。当時京都には4000人のキリシタンたちがいました。大仏という名はラテン語のゼウス、 神がなまったもので、キリシタンたちが住む町がここにありました。
しかし1614年に再び追放令が発布されます。修道女たちや信者のリーダーたちは召集され、宣教師と修道女は長崎に集められ、マカオとマニラに追放され、信者たちは津軽に送られて重労働を課せられました。京都諸子大板倉勝重は追放令が出るまで宣教師たちの友人でした。この時もできるだけ信者に火の粉が降りかからぬようにしていました。しかし江戸から戻った長男重宗からキリシタンに対して厳しく取り扱うようにという将軍の命令が伝えられました。そして1618年12月24日大臼町でクリスマスの祝いがなされた時、近所の人々から諸子大に通報があったのです。通報を受けた役人たちは1月10日昼ごろ、町の門を閉じてキリシタンの家に入り、見つけ次第誰でも捕らえました。拘束された人は36名でした。帰郷するように命じられましたが、皆は固く信仰を守りました。
ここは小川牢屋敷跡地です。26世人のペテロバプチスタ宣教師たちは牢屋敷に投獄され、その22年後京都のキリシタンたちもこの小川牢屋敷に投獄されました。投獄中、あまりの劣悪な生活のため殉教していったキリシタンたちもいました。
伏見を立つ前、将軍秀忠は京都にはまだキリシタンがいると聞いて非常に立腹しました。キリシタンの問題に片をつけると同時に、京都に集まっていた諸大名や貴人には一つの警告を出すことを決めました。こうして秀忠は板倉に向かって牢にいるキリシタン、女子供に至るまで殺し、一旦牢から出した者たちも処刑するように命令しました。将軍秀忠の命令はもはや延期することはありませんでした。秀忠自身が死刑の方法である火あぶりを決定しました。板倉は従わざるを得ませんでした。27本の十字架を作らせ、その十字架は六条河原に、鴨川と伏見への道の間に大仏寺に面して建てられたのです。27本の十字架は皆の注目を集めていました。1619年10月5日、キリシタンたちに死刑の宣告がなされました。キリシタンたちは牢内に集まり、声高らかに祈り、互いに励まし合っていました。10月6日日曜日、早朝、役人が牢内でキリシタンたちを後ろ手に縛りました。縛られた人々は牢屋前の広場に引き出されました。男26人、女26人、全部で52人、そのうち11人は15歳以下の子供でした。22年前、26世人が通った都大路を彼らも同じように荷車に乗せられ引き回されました。各通りでは一人びとりの役人が、彼らは将軍の命令に背いてキリシタンであったため処刑されるのだと触れ回っていました。殉教者たちはその言葉を耳にするたびに、時々声を合わせて祈りと賛美歌を賛美していました。人々にキリストへの信仰を持つように勧めました。六条河原の殉教地に着いたのは昼過ぎでした。
全員が集められると、27本の十字架に52人がつけられました。時には2人、あるいは3人が同じ十字架に縛られたのです。幼い子供を持つ女性は十字架の列の真ん中に、男性は両端に縛られました。幼児たちは母親の首にかけられていましたが、母親たちの手はこう支えられるように自由になっていました。手倉橋本は3人の子供と結ばれていました。首には4歳のルチア、右には13歳のトマ、左には9歳のフランシスコ、隣の十字架にはもう2人の子供、13歳のカタリーナと6歳のペトロがいました。殉教者たちが縛られた後、処刑執行人は焚き木を積み始めました。
小高い滝木の山の上に27本の十字架と52人の殉教者たちが立っていました。日暮れ時、ついに処刑執行人たちが滝木に火をつけました。火と煙が立ち上ると幼児たちが泣き始めたので、母親たちはその頭を撫で子供を慰めようと努めました。この時、テクラ橋本の娘カタリーナが隣の十字架から、お母様、もう目が見えませんと煙で母親を見ることができないと叫びました。母テクラは、そのために心配しないように、間もなく天国で再び会いましょうと答え、子供たちを慰め励ましながら殉教していきました。死んだ後もその腕は固く小さなルチアの体を抱いていました。
外国の商人であるリチャード・コックスは、このキリシタンの殉教を見て次のような手紙を書いています。私は京都にいた時、信仰を捨てないという理由で52名のキリシタンたちが殺されるのを見ました。彼らの中には母親の腕に抱かれた小さな子供たちもいました。母親たちは、主イエスよ、この子供たちの魂を受けてくださいと叫んでいました。ここは六条河原の殉教跡地です。京都のキリシタン大殉教者たちには特色がありました。将軍徳川秀忠から直接に命ぜられ、女性も幼子をも含む哀れみのない全面的な迫害の始まりでした。当時日本の中心であった京都で、このように命を捨てて信仰を守ったキリシタンたちがいました。この時代、多くのキリシタンたちが殉教をしていったのです。
死に至るまで忠実でありなさい、そうすれば私はあなたに命の冠を与えようと聖書には書いてあります。京都にはこの言葉を忠実に守ったキリシタンたちがいました。リバイバルは殉教者たちの祈りと血の報いの時でもあるのです。私たちはこの日本で起きた殉教の事実を忘れません。リバイバルはすでに始まっているのです。
死に迫害が、ね、行われたわけですけれども、でもそれは神様の特別な御心があってですね、さらに大きな神様の、ね、働きに結びついていると私は確信しておりますよね。でこれからその殉教の実が出てくるというふうに思いますのでね、どうぞ皆さんもね、祈りつつ対応なしておいてください。それで三木さんの、癌からの癒しの証がありますので、それを見ていきたい。
はい、皆様こんにちは、私はですね、広島県呉市に住む三木と申します。もう随分昔、20年ぐらい前になりますかね、神様が私にしてくださった、祈りに応えてくださったっていう本当に素晴らしいお話をですね、ぜひ聞いていただき、聞きたいというふうに思います。私は20年ですね、最近この20年勤めた介護施設を定年退職したんですけれども、老人介護施設 の、 この介護職員としてこの働いてたんですね。で、当時まだ勤めて間もない頃だったので、本当に夜勤をしたりとか送迎をしたりとか、もう本当に休む暇もなくですね、忙しい、この見る目はこのいいかもしれないけど、なかなか肉体労働で大変なこの仕事なんですね、介護職員というのは。その中でこの夜勤をしてたんですけれども、その中でもう以前から何かこう検診、会社の検診に引っかかってですね、貧血に引っかかってたんですね。で、あ、おかしいな、なんで私貧血になるんだろう、今までそういうようなことがなかって、まあ、むしろもどっちか言えば元気な方なんですね、病気したこともないし、なぜ貧血、くたびれたのかな、 っていうそのようなことぐらいにしか思わなかったんですね。あまり気にしてなかったんですね。ところがちょうど12月のですね25日の夜勤入りの時にですね、あのトイレに行ったらですね、もう便が本当に真っ黒っていうか、もう本当に黒かったんですね。でその時に、あ、これはおかしいっていうふうに思ったので、上がってすぐ個人病院に行きました。そこからですね、この総合病院の方に行ってすぐ検査ですよね。で検査をしていただいた結果、それをまた個人病院に持って帰りました。でその時もですね、娘とそれから、主人にはもう一緒に来てくださいっていうことが言われてたので、3人が一緒に行ったんですね、病院の個人病院。でそこで、この先生がおっしゃったのが、私の中に入ることができなかったんで、説明を受けたかったのに入れなかったんですね。でそこで急性の進行性胃がん末期ステージ 4.5 っておっしゃったんですね。で葬式のもうお葬式の準備をされた方がいいですっていうところまでこの言われたんだそうなんですね。今でも娘がそのことをこの思い出してですね、あの時先生がおっしゃったあの言葉は嘘だったって、神様が本当にそのことをね、このもう完全に癒してくださったというか、今でも言うんですけれども、その時はそういうような状況だったんですね。でどうもこの主人と娘がですね、この先生の話を聞いて出てきた時にですね、なんかちょっとおかしいな、長い時間かかるなっていうふうに思ってたんですけれども、出てなかなかそばに来ないので、その時にちょうど2人がこのどうしようか言うか言うまいかっていうことを考え出た時だったんだというふうに思います。決心を決めてですね、この私はクリスチャンである、神様を知ってる、教会にも行ってるっていうことで、告白をした方がいいということで私に言ってくれたんですね。でその時初めて私はですね、ことの重大さに気がついたんですね。でもうそれを聞いた途端にですね、まさか自分がその進行性胃がんでもあと少ししか生きられないというか、末期というか葬式の準備をするしなさいって言われるところまで、そんな夢を持ってなかったもので、もう目の前が真っ暗になったんですね。もう本当に真っ暗になりました。そしてもうこれからどうしよう、私は間もなくもう死ぬんだわって、もう死ぬんだ、もうあと少ししか生きられないかもしれない、初めてそういう思いになりましたね。どうしよう、どうしようって言っても自分ではどうすることもできないんですけれども、もう前が真っ暗なんですね。でその時初めてですね、主人と娘と私とですね、神様にお願いしたんですね。必死で、このお祈りをしてすがったんですね。お祈りをしました。もちろん教会の皆様にもお祈りをしてくださったんですね。でその時今まで祈って3人がですね、祈ったことがないのにね、一緒に祈ったことがない、その時はですね、もう本当に必死になって神様にお願いしたんですね。で神様はその祈りに応えてくださったんですね。そしてですね、ちょうどもう入院をしたんですけれども、年末だったので、手術は明くる年の1月の17日だったんですね。でそこをそれまでこの貧血の治療と教えていただいたんですけれども、1月の1日に元旦礼拝っていうのが教会で持たれるんですけれども、私は病院から抜け出してですね、もちろん先生の許可を得て抜け出して、別に痛みも何もないんですね。何も普通と変わらないんです。だから普通のご飯も食べれるし、もう何も変わらない。で先生に行ってですね、病院を抜け出して、そしてですね、家族3人がその当時広島に教会があったので、広島の教会へ車で行ったんですね。そして、遥かちょっと向こうの方に教会が見えるその辺りに来た時にですね、娘がお母さん虹が出てるって言って行ったんですね。そして3人が前方を見てみたら、この教会を真ん中にしてですね、大きな七色のですね、綺麗なアーチ状の虹が出てたんですね。でその時にですね、聖書ですね、聖書の中にこの創世記の中からですね、神様が一つのことを私の心の中に示してくださったんですね。それがこの神様はの言葉なんですけれども、聖書の中の、私は雲の中に虹を立てる、 その虹を見て、私はこの地に住むすべてのもの、まあ、私たちですね、私たちとの祝福のこの約束を思い出そうというところがあるんですけれども、その時にですね、その言葉が私 の心の中にふと思い出されたんですね。で、神様はきっと私を治してくれる、癒してくれる、このがんから解放してくださるっていうことをその時に思ったんですね。で、それからずっと引き続きずっと祈り続けて、お願いし続けて、そして1月の17日の手術を受けたんですけれども、6時間の手術だったんですけれども、目が覚めた時にですね、どうだったって聞いたら、大丈夫だったって言ったんですね。で、その時ですね、言われてたのが、この胃がんだったので、胃がんの一番底の方にですね、本当のにこの胃の外に出てるか、このがん細胞がですね出てないか、その紙一重のところで大丈夫か、もう抗がん剤ずっと一生抗がん剤治療になるかっていう、もうそこの辺が分かれ目だったんですね。で、先生は開けてみないと、手術をしてみないと分からないっておっしゃったんですね。で、そこをずっと祈り続けてきたんですね。そこもずっと祈り続けてきました。で、どうだったって聞いたら、大丈夫だった、出てなかったって言ったんですね。で、その時私は、神様は本当におられる、祈りを聞いてくださったっていうふうにその時思ったんですね。で、その結果、まあ、今こうやって元気20年になるんですけれども、もちろん2週間の病理検査があったんですね。で、その結果もですね、マイナスだったんですね。先生が、ミキさん大丈夫だった、よかったね、本当によかったねミキさんって言って、何度も先生がおっしゃってくださったことをね、私は今でも覚えてるんですね。あの時、神様が私にしてくださった、本当に素晴らしい、神様の本当に祈りに応えてくださった、そのことは私は一生本当に忘れることがないですね。たくさんいろんなことを日々の生活の中で祈ります。でもですね、神様はいつもその祈りに応えてくださるんですね。一つとして、本当に神様が応えてくださらないっていうことは、それ以降本当に全てのことを祈るんですけれども、一つもないんですね。全部神様が答えてくださる。それゆえ私は神様大好きなんです。だからまた祈ります。また答えてくださるんです。また祈るんですね。で、私は本当に神様ってすごいな、祈りに応えてくださったっていう、それをですね、その時、本当にまざまざとですね、体験、このしました。本当に神様に、この感謝したいというふうに思います。はい、聞いてくださって本当にありがとうございました。感謝します。
ステージ 4.5 なんですからね、普通じゃないの。感謝したいな、こういうふうに思います。どうぞ皆さんも祈ってください。まあ、いろいろな神様のね、素晴らしい技が今起こってますし、またこれからも起こってくるし、これからもっとすごい技が起こってきますので、ね、期待しつつ見といていただきたいと、こういうふうに思います。それで、今日の聖書の歌詞は祈りのところなんですね。で、第一ヨハネ5章14、15ですが、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ私たちに、神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださるとすれば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです、とこうあるんですね。これはね、すごい重要な御言葉です。で、これを通してですね、私たちは、多くの祝福を見るということを覚えておいてください。それで、神の御心を祈るなら絶対答えられるって書いてあるんです。だから、それがポイントなんですね。で、この神の御心を祈るときに二通りの形で考えないんですね。じゃあ何かっていうとね、例えば、まあ、私たちが罪から離れて栄華されるわけですよね、天に行ったらね。で、私たちが罪から離れて御霊の身に満たされるっていうことはですね、御心なんです。だから、どういう信仰の立場を取れるかっていうとですね、神様、私がキリストのようになれたことを、なることはあなたの御心ですと。御心にかなう願いをするなら、これは必ず答えられます。だから、これは答えられています。 で、私はそれを見るでしょうって祈れるんです。ですからですね、どうぞ、罪と格闘している方々、私たちはですね、まず祈りを持ってね、そこで勝利を見ることができる。そしてね、聖霊様に導かれて、聖霊様の導きの歩みを成している中で、聖霊様が私たちのうちに技を成してくださる。これが起こってくるわけですね。ちょっともう一つ、各祈りのポイントがあるんですね。例えばですね、私も胃の病気になったんですね。腎臓でもあったんですが、それを祈りました。祈った時にですね、治るのが御心だって示されたのです。私ね、受けたと信じたのです。受けると信じるっていうのも一つの信仰なんですが、確実に主の技が起こるのは受けたと信じることなんです。ですから私はですね、治ったって言ってまいりました。なかなか治りませんでしたけどもね。しかしね、完全に治った。で、この時に何がポイントかっていうと、御心。これが一つ大きなポイントであるっていうことをね、覚えておいてください。天のさん、お一人お一人の上に豊かな祝福と恵みを与え、サインご栄光と宮座を表してください。何か神の約束の言葉を半分ほど握っている方が いらっしゃり、そのことの曖昧さの上にその言葉の祝福が現れてない人がいます。しっかりと立って進んでいきなさい。その中で神の御言葉は豊かにあなたの上に成就していきます。天の父はどうぞ豊かに導き、サインご栄光と宮座を表してください。この迷いがある方がいらっしゃいます。しっかりと神に立って、その迷いを取り除いていきなさい。固く立つときに、より明確に神の技と栄光の現れを見ていきます。天の父はどうぞ豊かに導き、サインご栄光と宮座を表してください。左の耳が聞こえにくい方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。喉と心臓がちょっと悪い方が癒されました。鼻が悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人の方の精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、常しえにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。報告をいたします。東北聖火が明日からありますのでお祈りください。白馬キャンプがありますのでどうぞ皆さんいらっしゃってください。ジェイコゴスペルコンテストのキッズとアンダー21、今日4時からハヤットリジェンシーです。イスラエルがツアーがね、非常に厳しい条件を挙げているので、これが取り除かれるように。そしたら、あの条件だったら誰も行けないっていう感じですよね。はい。はい、礼拝の時間が変わります。予約制です。はい。はい、6月12日、癒しの集会。患者の選手は今日の2時半から。あとはいつもの通りです。はい、報告お願いします。いいかな、報告。
すみません、ちょっとペッパーの調子が悪いので報告させていただきます。6月12日土曜日6時半から教会街道で癒しの集いがあります。当日のオンライン中継や保存版もございます。どちらの方でも歓迎いたします。ぜひご参加ください。白馬キャンプのお知らせです。プレキャンプは7月19日、本キャンプが20日から22日までの日程で、どなたでもご参加いただけるキャンプです。今回はホテルグリーンプラザ白馬の会場に来られる方とオンラインで参加される方の両方で行います。北アルプスの大自然に囲まれた高原リゾートホテルでの朝夕の盛会、 J ゴスペルコンテストファイナルイン白馬、各種セミナー、レクリエーションなど楽しんでいただける充実したプログラムとなっています。詳しい内容は白馬キャンプのウェブサイトをご覧ください。インターネットからも申し込みができます。皆様のお早めのお申し込みをお待ちしております。以上です。
はい、それでは礼拝を閉じます。どうもありがとうございました。